Marconi of Queen's on a rock show. Rokuchu Q Page, rock show no. Quark sets this. それでそこには何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。結局イエス様は故郷であるナザレでもっとたくさんのことをやれなかったに違いない。けど彼らの不信仰によってただ2、3人の癒されただけでした。ナザレの人々と同じことが我々についても言われるかもしれない。すなわち、あなた方の中でもあなた方を通して私は力ある技を今まであんまり行うことができず、ただ少数の者だけが罪を許され、喜びを与えられただけなのですと。まあ、我々の心の願いは一体何なのでしょうか。イエス様をもっとよく知りたいなのでしょうか。本当に祈る人になりたいなのではないでしょうか。そのための道は私たちが人の魂を、まあ、獲得するためにで書くところにあるのです。もし私たちがそれをすると、結局、自分の無力さを感じるになり、祈らざるを得なくなります。そうしたら、主を素晴らしく、よりよく知ることができるようになります。私たちの心からの願いは一体何なのでしょうか。もし、私たちが主イエス様と一緒に、人の魂を救うものになりたいと思っているのが本当に幸いです。ですから、まあ、いかにして、主イエス様のために魂を獲得することができるなのか、ということについて、何週間にわたって考えたいと思います。今日は、まあ、ちょっと四つの点のについてちょっとだけ考えたいと思います。第一番目、重要な質問と確証。第二番目、魂の救いの根本要素。第3番目、魂の、まあ、救済者、まあ、魂の救い手。そして第4番目、魂を救う人に対する忠告と原則についてです。まず、重要な質問と確証について考えましょう。私たちは、主イエス様を信ずる者として人の魂を救う者、なのでしょうか。それとも私たちは一生涯信心深い様子はしてるけど、何を言ってもまず必要な救いの奉仕をなおざりにしている人々に属するなのでしょうか。魂を失うことがないクリスト者はちょうど土地を損ない実がない木のようなものである、ということを覚えるべきです。イエス様のために救われていない人の魂を獲得することをためらったり、そのチャンスがないんだ、などとは言ってはなりません。申し訳とか言い訳はいつもやりたくない、ということを表しています。主イエス様との生き生きとした交わりを持って生活している信ずる者は、魂の滅びゆく人々に、イエス様への道を指し示す人々に他なりません。さらに私たちは、人の魂を救うということは、偉大な仕事であり、しかも、主ご自身が人間にこの仕事をすることを、お許しになったということを、すごいなのではないでしょうか。まあ、イエス様がペテロとアンドレについてくるようにおっしゃったとき、彼らに言われたのです。私についてきなさい。あなた方を人間を取る利用者にしてあげようと。まあ、イエス様に従っているものは、それは取りも直さず、イエス様から 人を砂とぐ人として召された人を意味します。私たちはこの大切な事実を確信し、自覚しているなのでしょうか。また一方、救われた者として救いの奉仕をしない者は必ず霊的に損なわれるのであり、どうでもよいのだというようなものになってしまいます。生涯イエス様の前に進めているとき、空手の人はどんなに辛いことでしょう。今朝ちょっとダニエル書から一箇所読んだんですね。日々の御言葉の中の意味をされた箇所です。ダニエル書の中二章の三節ですけども、ちょっともう一回お読みいたします。1350ページです。1350ページ、ダニエル書の中二章の三節です。知るよ深い人々は、大阪の輝きのように輝き、多くの者を義とした者は、よよ限りなく、星のようになる、とあります。私たちはこのように素晴らしい御約束に面と向かって言いながら、なおも、信じ迎えなどということで満足しているなのでしょうか。いえ、私たちが最初の愛を捨てない限り、私たちはそのままではおられないはずです。もし私たちが最初の愛を捨ててしまっているなら、まあ、悔い改めましょう。そして、上からの力を得、自分の満たし、主の皆によって、まあ、勇気を持ち、魂の救いの働きに出かけましょう。その際に、これから述べる私たちの話が少しでも役に立ったら幸いと思います。まあ、私たちはいかにして、主イエス様のために魂を獲得することができるのでしょうか。まあ、今まで重要な質問と確証についてちょっと考えたんです。第2番目は、魂の救いの根本要素についてちょっとだけ考えましょう。まあ、イエス様を信ずる者は、魂を救う者でなければならない。魂を救う者でない信ずる者は、どうでもよいという危険の状態にいるのです。けど、イエス様との生き生きとした交わり、また結びつきを持って生活している者は、地獄に滅びゆく多くの人々を無関心に眺めているなどということはできないはずです。それどころか、必ずこの確実な滅びに落ちゆく失われた魂を救い、主イエス様のところへ導こうとするのです。まあ、人の魂の救いに必要なものは、まず、まあ、繊細な感情です。主イエス様に対してまだ改心していない人を救うためには、起点が必要です。真心と愛の困った慎みが、これから種をまこうとする土地に用意されなければならない。この起点とは、まず、救われつつ、ある人の個人的関心事の相手になってあげるということです。話している間にも、その人は何が必要かを指し示してあげることも必要です。2番目、主イエス様との祈りの結びつきが必要です。この結びつきがなければ、起点は何の役にも立ちません。決定的勝利は絶えず祈りによって勝ち取られるのです。3番目、能力であります。魂を救う者は、まあ、聖書を用いなければならない。主の御言葉だけが罪人を救う力を持っているからです。けど、聖書を用いようとする人は、また聖書をもちろん知らなければなりません。 どこに適当な箇所があるかを知らなければなりません。聖書を応用することができなければならない。そのためには、御言葉の箇所を、暗記することをお勧めいたします。第4番目、主の御言葉が真実であるということを絶対的に確信することです。主の御言葉に対して少しの疑い、少しの不安でも持っているならば、結果は不確かなものとなり、失敗します。なぜなら疑いとか不安は聖霊の働きを無力にするからです。疑いとか不安はちょうど小児麻痺のウイルスのようなものです。例えば神なき者、改心していない者は滅びるという確信のない者、魂の救済にも活発でないのです。5番目、決して絶望することのない信仰です。ある場合には完全に見込みがないようにもわかるかもしれないけど、イエス様を考えている人は偉大なことを経験することが許されます。絶望している信仰では、主イエス様の偉大さを見ることができません。けど、イエス様に怒りを起こした信仰は、主の御手を動かすことができるのです。6番目、忍耐です。忍耐のない魂の救済者は、役に立つどころか害になれます。結果を豊かに結ぶ魂の救いでは、主の時を考えることに慣れていなければなりません。なぜならば、主の時は我々の時の配分と全く異なっているからです。例えば、ノイローゼ気味の辛抱強くない漁師はあまり魚を取らないか、または全然魚を取らないのと同じです。魂を救いたいと思いながらも、この忍耐を知らない人は、問えた、しかも絶対に必要な、主イエス様の忍耐をなおも学ぶべきなのではないでしょうか。タイでの4章の中級説に次のように、書かれています。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい。あなた方を人間の取る利用者に従えよ。我々に当てはまる言葉でもあります。私についてきなさい。あなた方を人間の取る利用者に従えよ。今まで重要な質問と確証及び魂の救いの根本要素について話したんですけど、これから第3番目になりますけど、魂の救済者、すなわち、魂の救い手について、ちょっとだけ考えたいと思います。まず、人の魂を救う者は、完全にイエス様に従う者でなければならない。中途半端な人は、一般に別の興味を持っています。すなわち、信心深そうな話とか、信心深そうな信仰または、楽しむの場所とかを、愛しているのです。イエス様は私についてきなさい。それからのみ、あなた方は人間の取る利用者になると。ある夜、帰結を主のご意志として受け取る備えのない人は、結果の乏しい人です。また、何かあることで妥協してしまっている人は、ちょうど、ルカ、手に出てくる畑を耕す人のようなものです。あなた、手を好きにかけてから、後ろを見る人のようなものです。全然妥協のない、断固とした態度の持ち主だけが、イエス様と一緒に、十字架につけられた。素晴らしい生活をすることができるのです。 2番目、実り多い魂の救い手は聖霊に満たされていなければならない。救われた兄弟姉妹の中で御霊に満たされているものは少ないということは非常に悲しい事実です。御霊によって示された道を行かない兄弟姉妹は多くの失礼が示すように教師またはふさげ半分の信仰にその人を追い上げるのです。信ずる者の生活にイエス様の死とよみがえりの力が働いていないならば御霊の満たしを自分のものとすることができません。聖書の、聖霊の満たしをいつも願っている者は前をもって、ロマ書6章6節のどうしても必要な真理を自分のものとしなければならない。よく知られている箇所ですね。273ページ。